こんにちは、山あり谷あり放送室です。この放送は異文化に暮らす父2人が話すポッドキャストです。東京に暮らす山ちゃんとロサンゼルスに暮らす谷くんが日米間の子育て、教育など日々起こる人生の山や谷を面白がりながらおしゃべりします。
山あり谷あり放送室は Spotify 独占配信でお届けしています。
いや、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
いやー、もうちょっとまあ余韻がすごくてですね。もう復旧しないんですけど。
まだメンテナンス中ですね。
そう。あのね、最近のちょっとこう悩みにも近いのがあって、うんうん、まあ、割と最近仕事で関西圏行かせてもらうことが多くて、京都とか、また来月も何回か行くんですけど、とはいえやっぱ若干自由な時間もあるわけですよ、
うん、
でその時にでもなんかねもう行きたい場所がないのこうあんまり。
なんで
別に何度行ってもいいしお寺とか
お
し行きたいと思えること多分いいんだけど、
うん、
なんかそういうロマン地形の大地のロマン
をはいはいはいはい
が多分僕は今欲しかったんだなみたいな。結局なんかその旅先、まあ、出張先に行っても人と会えた方が楽しいわけですよ、
うんうんうん、
なんかこう文化財見るとかよりも、
うん、
であとはなんか本当にこう何気ない道路にあるサインがなんか変だなこれとか思ったりとか、
はいはいはい、
なんかそういうことなんてことない本当に半径3キロぐらいうろうろするのが楽しくて、
うん、
そういう時間の散歩に費やしたり、まあ、それはそれで楽しいんですけどね。
はいはいはい。
なんかでも本当もう壮大なスケールのもう人の仕業ではないものの中に行きたいんだなっていうのに気づいちゃったみたいな、うん、
ちょっとやばいスイッチ入ってないそれ。
やばいな、どこ出ちゃうな。
俺知ってるけど山ちゃんすごい学生の時はもう旅好きでなんか放浪癖というか、
うん、
結構オンオフすごいよね。もう行く時バーン行って、う
ん、大好きだったからね。
ちょっとや危ないスイッチ入っちゃう
ねー。
いやーちょっと
やばいっすよ。なんかねこうちょっと真面目な話をするとこう人生観を変えることっていっぱいあると思ってて、
お
その一つに旅って絶対あるじゃん、
うん、
こうあれがあったからっていうのってあってさ、
う、ね、
いやーそれちょっと旅での人生観変わる出来事にはだいぶ立ち会えてなかったなっていうことにも気づいてしまって、
そうね、そんなね
行きたいどっか行きたい
さっきのつぶけんさんの南極北極の話聞いちゃったら、うん、どっか行きたくなるよね。
うん、
もうなんかさ地球上の旅の、うん、もう極地じゃん、うん、もう本当に、
うんうん、だってやっぱさ、
うん、
果てってロマンあるよね。果て
果て
そうね、
うん、
果てに行きたいよね。
果て行ったよね、
うん、
だって地球儀のあれでしょ、本当上と下を行っちゃったわけでしょ、
ね、
あの
周り、
うん、なんかもうダメだ僕今回から坪健さんはなんかもう冒険者としてのこう死なんかもうレジェンド冒険者にしかもう見えなかった
し、いやー羨ましい。
仕事っすよ仕事。
関係ない
仕事がさ、そのプロの映像のさ、そのカメラマンじゃない、
うん、
で僕最近こっちで知り合った、まあ、日本人の方なんだけど、やっぱこう坪健さんみたいに映像のプロのカメラマンで、やっぱねその人もいろいろ旅行してんのよ、しょっちゅういろんなとこ行って、でこの前なんかもうほんと名前聞いたことないような国行ってたし、
うん、
取材でね。だからそのカメラマンいいなって、そういう仕事羨ましいなって思ったよね、
うん、でも坪健さんが、まあ、仕事とか抜きに撮りたいっていうのってやっぱり人なんですか、うん、それともこう風景とかどういうのを撮りたいモチベーションって何にあるんですか。
そうっすね、僕も学生の時から写真とか映像とか好きで、
うん、
自主映画撮ったりとかしてたタイプなんですけど、
うん、
20歳の時になぜかふと、
うん、
僕は砂漠に行かねばならないと思ってチュニジアのサハラ砂漠に一人で行ったんですよ。一人初海外チュニジアだったんですよ。
へ
え。それ何ね、そう思った時は歌舞伎町とかそういう酔っ払った後とかそういうこと。
二十歳
シラフで普通に
シラフで、そう、
二
十歳になったらチュニジアでしょって思ってサハラ砂漠に一人で、うん、海外一人で行ってこなかったんですけど、
うん、
リュックを買ってね行ってたんすよ、
うん、
でその時はやっぱり風景の写真とかすごい好きだったので砂漠の写真が撮りたくて行ったんですけど、
うん、
結果帰ってきたら、
うん、
その時のこう旅で出会った人とか、なんか止めさせてくれた地元の人の写真とか、うん、人の写真結果撮ってたなっていうことに気づいたんですよね、うん、
はいはいはいはいはい、はい、
なんで風景素晴らしい、確かに砂漠の景色素晴らしいけど、うん、まあ絵はがきでも見たことあるなみたいな感じがして、まあね、でもその止めてくれたおじさんの写真とかは僕でしか撮れない、その時の僕でしか撮れないようなものだったりしたので、いやもしかしたらこっちかもなって思ったのが二十歳の時のきっかけだったんですよ。なので、今回の南極でも、うん、あの自己紹介をする機会があったんですけども、うん、隊員の方々に、うん、僕たちは皆さんのめっちゃかっこいい姿を撮りに来ましたと、うん、例えば写真でもうすでにこんなかっこいいの撮ってるんですよ、僕の撮ったかっこいい写真ベスト3みたいな感じで写真を見せて見ててこういうの撮れますよっていうような納得をしたいただいた上で撮影に臨んでるので、すごいこうやりやすかったなっていうのもありますし、あとまあそれが撮りたいって思いが本当に嘘じゃなくあったので、お互い作れたのかなっていうふうに思ってますね。
だってあのね、ほぼ今日でもおっしゃってたけど、やっぱそこにいる人たちが本当かっこよく見えるって、もう
かっこいい、
かっこいいですよね、やってることがね、
めちゃくちゃかっこいい、
本当いろんな探求をしていてね、
そうだよね、
もうその道に真剣に熱く生きている男はかっこいいな。でも女性もいたって言ってたね。
そうそう、女性もいらっしゃいまして、縛りなので8人9人女性がいて、若い子では大学院生さんもいたりとかしたんですけど、お医者さんとか、女性もたくさんいらっしゃいましたね。
なんか一人女性なんだけど、なんかガールスカウトとか、
あ、そうです、
なんかすげえガチなアウトドアのキャリアが半端ない人がいたとか言ってましたよね。
はい、そうなんですよ、今言った大学院生さんの女の子なんですけど、まあ、大学院生さん若いからいろいろ教えてあげようじゃないんですよ、もうサバイバルすごすぎるのでヒマラヤの山にチームで登ってアイスコアっていうね、あの氷を採取して帰ってきて研究してるみたいなタイプの子だった。
すげーかっこいい。
僕は先生とお呼びして、先生ちょっとこれオープン上がって結んだらいいんでしょうかって
そっかや、かっこいい、
頼もしい人がたくさんいましたよ、
いやそれは本当人生変わりますね、そんな経験して帰ってこられたら。
ですよね、
ですね。でもなんかちょっとスケールは違うけど、すごくわかるなってとこがあって、僕もその、まあ、公立の6年間特にこう授業風景の中でも、特にその子供たちが作品作りに向かうその様子を撮りまくってたんですよ。
お
う、それは後々にドキュメンテーションとして、あの保護者に見せたり自分たちの振り返りにするために撮ってたんだけど、うん、楽しくてしょうがなくて、
うん、
めっちゃ何かに向き合う時の人の顔、それって別に大人子供関わらずめちゃめちゃいいなっていうのは、う
ん、かる、
すごくわかる、うん、と思って聞いてました。
なるほどね。確かに坪健さんさっきおっしゃってたけど、景色風景の綺麗な写真って別に自分でやる必要はないですよね、
うん、そう
見る側からしたら。
そうなんですよ、
う
ん、そうなんですよね。その人の表情はね、坪健さんだから撮れる表情っていうのが絶対あるからね、
うんうん、
いやそれは確かにそうだな。あと僕もまあ趣味で写真やってるけど、やっぱりそういう人とかの方がなんかずっと飾ってても飽きないですよね、
うんうんうん、
なんかストーリー性があるっていうか、
うん、
景色ってなんかずっと見てたらね、毎日見てたら特にね何にもなんか変わらないというか、
うん、
人はなんかもしかしたらこの時こんな状況だったのかなみたいな、うんうんうん、隠れたストーリーが、
ね、ストーリーありますね、
自分の中で妄想できるのがねいいですよね。
でもなんかさっきのさ、僕の旅の話に戻ると、多分僕もいつからかそういうのにもう気づいちゃって、なんかどこ行くかよりも誰と行くかだったり、誰と出会えるかだったり、誰と過ごすかだなっていうような、なんか旅先でのこう設計というか、偶然も含めて楽しんだ思いがあるんだけど、でもやっぱりこの圧倒的風景の中に放り込まれたいみたいなのが思い出しちゃったんですよ。もう
山ちゃんだってアラスカとかも行ってたしね、大自然
に。そう、やっぱり僕の中で人生観変わった一つの出来事のうちのやっぱりアラスカっていうの大きくて、ここでなんか多分語り尽くせない、あれも多分起点はそことか、この思いもそこって辿ればそこみたいなの結構いっぱいあったりするので、まあ、結局ね要素が人だったりはするんですけど、うん、まあ、それを含めて ね、 ね、うん、だから僕はねちょっと決めたんです、この夏の間に 坪健さんの保護教の南極レポートを聞きながら南極じゃないんだけど星野道夫さんの写真集見ながら異世界に身を投じてみるっていうちょっと時間をもう作ろうと思って いや違うな、やっぱ南極の写真集買ってこよう、
ちょっとなんかやばい、やばい、本当に行きたくなっちゃうじゃんそれ、
ね、
もう行こう行こう、
やばいね、行こうっつって。
あ、でもさ、でもさ、ポッドキャストができたことによってそういう遊びじゃないけど妄想もできるよね。耳で聞きながら写真集で見るとかね。
ああ、確かに。
YouTube とはまた全然違う。
違う違う。
自分のイマジネーションの中で楽しめる旅。
うん。
いいね。
全然違うと思う。本当に。ちょっと新しい楽しみ方をトライしてみますので。それは多分ね、体験しちゃったら語らずにはいられないから、その配信感もあると思います
よ。そうだね。山ちゃん今どこ旅してんのっつって、
あ、ちょっとうるさい、谷君、ちょっと谷君今話してないです
最中
いやいいなそれ、
い
やだって、うん、今もちょっと大変だもん、今行ったり来たりしてるから俺
頭の中
でしょ。山ちゃんちょっと、うん、今日の山ちゃんはもう旅のことしか頭ないからちょっとこれは、うん、あかんと思って、
うんう
ん、なんか坪健さん今日用意してくれているのが
行きますか、じゃああ
るってね、
行きますか、うん、そっちに行きますか、
おっと、お、うん、目が覚めた
企画に入りますか、
山ちゃんちょっと目覚ましてくださいっていう感じで、
はい、
ご用意しましたので、
はい、
じゃあ、山谷 T シャツを着た山谷ファンの僕からの企画、
はい、
申し上げます。
はい、はい、結構なんだろう、
山谷をもっと盛り上げたい勝手に企画提案3本勝負、
なんだなんだ
なんだ、
やっぱりこうゆるいウェルビーイングおじさん2人が話してるゆるい感じが大好きではあるんですが、
はい、
でもこんな企画もどうでしょう、うん、というのを3つ考えてまいりました、うん、
はい、
これ本当あのノー打ち合わせですからね、僕らも初めて聞いてる状態です
一応準備しておきました、
ありがとうございます、
はい、なんだろう、
じゃあ1本目いきますよ、
うん、
企画提案3本勝負1本目に参ります。1本目、
はい、
はい、
ワンちゃん大好き山ちゃんもびっくり知られざる犬の進化、
え、
はい、こちらでございます。
ほうほうほう、犬テーマだ、
チワワからセントバーナードまで犬って見た目全然違うけど、はい、犬は犬と、
はいはいはい、
ワンちゃん大好きの山ちゃんはどの犬が好きなのか、うん、どの犬まで好きなのか、もしも飼うとしたらどうなのかという格好でしょうかという
のです。なるほど、
犬、確かに犬と言ってもめちゃくちゃあるもんね。
僕に犬の話をさせてくれるわけですか、あらまあ。これはですね、もうシンプルですよ僕は、
はい、
これでもね全飼い主そうだと思うんですけど、
お、
我が家の犬が世界で一番可愛いんです揺るがないです、
そこになっちゃいます、
も
う、
もう全部可愛いですよ、もう全部可愛いけどもうダントツ
親バカだ親バカだ、
いやいやいや、これ本当なんだって、これねすごいの、うちの犬が散歩行くと全犬が振り向くの、うん、美貌出しまくっちゃって、
なるほど、
そう、そんでね、とあるねおばあさんもずっと気になってたの、毎朝すれ違うあなたのワンちゃんでしょっても思っちゃうんですけど、バカバカだなと思って聞いていただいていいですか、全感じそう思ってる
なるほどね、
そう、
はい、
あのフレンチブルドッグ僕もともとめちゃくちゃ飼いたいなと思ってて、
かわいいっすよね、
そうすごい好き、でもちょっとあの僕の一個ここはなと思うのがやっぱり尻尾はあってほしい、尻尾ない犬いるじゃないですか、
はいはいはいはいはい、
やっぱ尻尾は大げさに振られてほしいので、
あ、うん、
尻尾大事だなと思ってますね。
くるりんってこう巻きぐそみたいになってる尻尾はあり
巻きぐそって言ったな
おいブル系に
犬の尻尾を巻きぐそっつった
なんかブルドッグに多いじゃない、僕も結構さ、
うん、
あのパグとかさそういうブルドッグの方が好きなのよ、
うん、
イングリッシュブルとかフレンチブルとか、
うん、
結構なんか巻きぐそ系じゃない、
巻きぐそってまだこの子に呼んで
くるくるんってなってない、短くて
くるくるんでも
可愛いじゃない、
そう感情が伝わればいいの、うん、でも本当に尻尾がない犬もいるんだよ、
あ、なるほど、
そう
本当にないやつね、
本当にもうなんかペコンなんかその骨みたいなのもあるから、なんかそこは尻尾は欲しいなっていうのと、
はいはいはいはい、
あと大きいのはやっぱ現実問題、家が大きくないとかわいそうだから、なんかそこがねどうしても現実と結びついちゃうんだけど、もし本当に広い家に住めるんだったら、もう全然大きい犬に囲まれたい、モフモフしたいし、犬で寝たい、
犬で寝たいその辺もこう見ながら、トークするととってもいいんじゃないでしょうかというご提案でした。
なるほど、
はい、
じゃあちょっとこんな感じで、じゃああれだね、僕の犬愛をもう語りまくるっていう、
そうですね、
回だね。
うん、
はい、
なあ巻きぐそって言ったからない
や可愛い巻きぐそよ俺が言ってんの、うん、あられちゃんがこう棒に刺して振り回してるような可愛いやつ。
あ、なるほどね、はい、はい、というわけでじゃあ1冊目いきましょうか。
次2本目、はい、2本目いきましょう。
はい、
ほうほうほう、おそらくさっきも、谷くんが巻きぐそって言った時に、うん、あおーんがあったと思いますが、はい、それに関するご提案でございます。
はい、
客提案2本目、
はい、
あおーんなの、それともヒヒンなの、谷くんのボケを分類してみた。
おおこれなるほどね、
はい、なるほどね、なるほど、
はい、やっぱり山谷名物といえば谷くんのボケなんですよ。
一
般としては、
うん、そうですよね、
もう放送も100回を超えてですよ、うん、まず谷くんのボケが放送上何回あったかをまず集計しましょう詳細に初めから最後何回泣いたのか、はい、そして、いい感じに滑った青女ボケとダダ滑りしたヒヒンなボケに分類してどっちが多いかっていうのを試してみるというような企画でございます。
すごいなこれ
すごいですね。ちょっとだけその山谷の編集の仕組みを解説すると、 ある一時僕が編集をちょっとしてた時期もあるんです、
はいはい、
でもやっぱりあのヒヒンとか効果音みたいな最終仕上げは絶対僕はやっちゃダメだと思って、なのでもう谷くんは本当もう正直1から100まで全部の編集に全部携わっていて、あの辺のデザインはもう谷くんの仕業なんですね。
なるほど、
そうい
や、
まあ、多分自分で分かってるんでこういう時はこっちだな
ってなるほど、
多分
ね、なんとなくでやってる部分もあるけど多分分類はできる気がする
そうなんかね、和音とヒヒーンとあともう一個、うん、たまに出てくる、なんかもう本当ドンピシャで自分の中で決まったって時に出てくる、もっと激しい、なんか、うん、うわーみたいな
のが
あ、激しいのあるね、
登場回数が結構少ない、それは、
はいはいはいはい、
いやー、でもそれは僕はね個人的にはすごい気になるけど、うん、ちょっと需要がついてくるのかな、
うん、ファンなら誰しもがね聞きたいと思うんで、
すごけんさん割とこう強めのファンの方だからねでもちょっと面白いじゃないですかこれは、
はいはいはい、いいですね、
いいですね、
は
い、
ぜひ集計してみてください。
はい、ちょっとどこかで来たらちゃんと報告しますね、坪健さん来たよ、集計したよって伝えます
大変だと思いますが
もう一回全部聞かなきゃいけないから、
確かに確かに確かにそうですよ
さあでも3つ目
い
きましょうか、
はい、3つ目いきますよ、これもう本命ですね、
は
い、
うん、
じゃあ、3本、企画提案3本勝負、
はい、
3本目、
はい、
お
い、
おかえり谷くん痛風なんて吹っ飛ばせクラフトビール全部飲むオフ会これも本命ですね、はい、東京に、
うん、
東京って日本にね帰ってきた時は、
うん、
やっぱりオフ会したいでしょうと、うん、いうことでございます。しかし、うん、谷くんは痛風でございますなので、このクラフトビール全部飲むオフ会は、うん、全部飲むっていうところにこう焦点を置きたいので、
うん、
一口ずつ飲むと、
おー、うん、なるほど、
20cc ずつ20cc ずつ飲んでですね、うん、
なるほど、
解像度を上げようというオフ会でございます。
いやーなるほどね、それはね、
それはで
も、うん、
それは付き合いたい俺ちょっとずつなら飲み比べしたら味は分かるもん、
テイスティングだね、テイスティング、本当に、
うん、テイスティング、テイスティング、
うんうんうん、
いやあのねこれ実はタイムリーに山ちゃんとなんか最近やっぱ僕帰った時にはなんかこうオフ会みたいな感じのしたいよねって言ってて、
う
ん、オフ会って言ったらなんかね、なんか上からだけどちょっとなんか山谷好きの人が集まって、なんかわちゃわちゃみんなでできたらいいなみたいな話はしていて、
うん、
で僕は普通にいつも帰る時に 最近どんなクラフトビール作ってんのかなって普通に僕日本に帰るたびにいろんなとこ、うんうん、新しいとことか回るんですよ食事しながら、
うんうん、
それはめちゃくちゃやりたいですね。
そうです ねやりましょう。
うん、
どうかいい場所があるといいね。
いや実はね僕そのポッドキャストやる前からクラフトビールの配信すごいしてて、
うん、
でやっぱりねロサンゼルスもそうなんだけど日本は特にもっとすごいちっちゃいマイナーなコミュニティなのよ、
うん、
もうみんなちっちゃい世界だからさクラフトビールやってる人なんか、うん、結構いろんな人つながってて、
うんうんうん、
でまあSNS とかでもいろんな方とかメールやり取りとかメッセージやり取りして帰ってきたらぜひ寄ってくださいねみたいに言ってくれる方が何組かいて、
うん、
で僕ずっと行きたい行きたいと思って行けてないとこはね、
うんうん
世田谷にあるんですよね。
へえ。
世田谷。
そういうところでやりたいなって。
おお。いいですね。
そう、ライオットさんっていうね、祖師ヶ谷大蔵、木梨サイクルのあるところに、ライオットさんってとことか、そうそうそう、結構ね、そういう感じで、東京とか、あと岩手の人とか、結構ね、ぜひ、チャンスあれば乾杯しましょうみたいな方はいっぱいあるの。
はいはい、
どこでもいっぱい行きたいんだけど、まあオフ会とかになるとやっぱ東京のその辺のブリュワリーでできたら最高ですね。
いいですね。
あと雑談じゃない雑談。
いやそうですよ。もちろんもちろん。
坪健さんだって最近雑談で撮ってたじゃないですか。
うん、
そうですよそうですよ。東中野にある雑談というポッドキャストとクラフトビールをテーマにしたねお店がありましていいところですよね、うん、そのお店の方も山谷ファンでもありますよ
って聞いてますね。本当ですか。
そうなんですか。
そうです
よ。そうなの。
今度ゲスト出るんですって言ったらすごい喜んでくださって。
マジですか。
ちょっと僕この間なるみさんとの会で行きますって言っときながら一人で行くのがすごく僕勇気がいる人になって行けてないんですよまだ。
坪
健さん一緒に行きましょう。
すぐ行きましょう。
ちょっとね僕ちなみに本当にこれもタイムリーなんだけど本当に2日前ぐらいに家族の中で浮上した計画が僕ね10月後半か11月頭に帰ると思う日本に。
おマジっすか。わ
これ重大ニュースじゃん。重大ニュース。
そうそうそう。これ本当いつ放送されるか分かんないけど、
うん、
結構ほぼほぼその辺に2週間ぐらい回のが格闘 していて
結構長い、うん、
でやっぱどうせこ、ね、最近こういう風にゲストとか来てくださったりとか声かけてくれるポッドキャスターの方とかもいるんで、
うん、
やっぱり帰るからにはいろんなポッドキャスターとか、
うん、
別にポッドキャスト持ってない人でもいいと思うんだけどなんかいろいろ収録したいなって。
そうですね。なんか
Spotify スタジオも行きたいし雑談も行きたいし、
うん、はいはいはい、うん、忙しいね谷君。
いや
日本滞在中もう寝れないよ
山ちゃんが寝かしてくれないの。
え俺
寝かさないよっていう。
俺はあんま会えないよ。
いやいやいやいやいや、まあどっかでさ、その坪健さんとかもさ、まあ、雑談で夜とかだったら会えるでしょう。
み
ん
なで会いたい。
行きますよ、もちろんもちろん行きましょう。
会いたいわ。なるみさんも会いたいし。
うんうん。
大変だね。
うん。
うん、じゃあちょっとじゃあこれはもう3本目がいいですね。うん、現実味ある、うん、やっぱり10月に。
うん。
会いましょう。
そうですね。
というところ
で会いましょう。
うん。
もう会いましょう会いましょう。
なんならこの3本目オフ会で一緒にビール飲みたいって言いたいがための企画でございました。あと2つもいいんです。いいのいいの。伏線が
すごいな。
会いたいなって、うん。
普通にやりたいですこれは。
ね。
やりましょうぜひ。
やりましょう。うん、でもじゃあその前に僕下見的な関わりを持たせていただきたいので坪健さんと先に東中野へ行ってきます。
下見、はい、下見行きましょう。下見、
はい、
雑談に、
うん、ああ楽しみがいっぱい。
そうなんです。
じゃあ僕は今日帰りに本屋行って南極の本を買ってきます
ので。やっぱ今ずっと片隅じゃないもんね。
またまた
ほぼほぼほぼだよね。
そうやばい。
ほぼ最前線に北極だよね。
あもう今日の大学院の授業なんか頭入んないぜ。
ほんだよね、
うん、
ほぼ今日南極だよね、
うん、
今日の頭は
ほぼ今日の今日は違いますよ。教育の今日ですよ。
そうですね。あそう、今日ゲストでお越しくださった坪健さんのポッドキャスト、
はい、
ほぼ教育最前線のリンク、あとは坪健さんの SNS もリンク貼っときますので、
うんうん、はい、ぜひぜひ聞いてみてください、はい、
ぜひ皆さん概要欄を見てみてください。
はい。
ください。
こんなところで、まあ、名残惜しいですが、じゃあ続きはリアルでということで。
そうですね。
はい、閉じたいと思います。もけんさん、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
またね。
またね。
またね。